まゆみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱です。
不思議遊戯会の第41章不思議遊戯会が始まってリモートじゃなく撮るの初めてじゃない？
私も何一つ覚えてねえから。
最終回を目前にして初めてだよ。
初めてだね。で久しぶりすぎて今、あとこうシャカシャカなる服着とる
一回脱げば
よし
いつもタイムラグがすごかったけど
ね、
良かったです。
良かった良かったです。いやだってこれ塗り子とはの会の別れだった
ら、いや大変だったと思うよ。
えらいこっちゃじゃん。
多分耐えられない。お互いの顔を見てもう耐えられないし、
そうで、お互いの多分むせびなくっていうか多分その傷つく
顔
で涙する様を見てこちらも心痛めてであれでしょ、あのだからレイヤース並みに抱き合うでしょ、こんなのってないよって言ってくれて
ってことで、まあ、じゃあやっていこうと思うんですけれども、前回ですね、笛を吹く人の
急にどうした
あのね、言うてね、不思議遊戯会撮るのも多分3ヶ月ぶりぐらいなのよ。
そうなのよ。
だからちょっと前回何を撮ったかも記憶も曖昧だし、そのなんだろう、不思議遊戯会を撮るこのリズムみたいなのがちょっと抜けちゃってる部分もあるから、
まあ、撮り続けてるけどなんかもう鳴らしていこうね。
そう、鳴らしていこうね
鳴
らしかなって思ってる。
鳴らしね、
で、前回ね、アミボシとミヤカのピンチにスボシが登場したのね。
来た、
そうそう。で、そのアミボシが忘却草の汁を飲んで気を失っている間にミヤカがね、スボシに襲われて着火だったんですけど、
なんてこったい、いろいろ情報が多いですよ
多いですよ、まあ、相変わらずね、ミヤカは裸でピンチですと、
はい、
まあ、そんな時、ね、ここに玉褒めが登場。
かっけ知ってるいいな、生で見るこの野田さんのこの
あのね、もちろん今までも宮川はピンチになって玉褒めが助けに来るって、この下りはもう鉄板でずっと ね、この40何話まで続いてました
よ。宮川
っていう、宮川っていうずっと続いてた。
あったね、
あったんだけど、ここの時に玉褒めが助けに入ってきた時に、スザクの七星子玉褒め、スザクの巫女をもらい受けに来たってここ初めて言うんだよね。
ね、そうだね。
そのなんだろう、自分の役職、なんていうの役職よ
役職、まあだからちょっと言うてみればその、戦隊ものの
名前とか、
まあ、歌舞伎のこう、
やっ
みたいな、
そうね、第1話からさ、スザクの七星子と巫女として出会ったわけじゃないじゃん、二人が。
そうね、
粛々な場、静粛、なんだろう、
あまり難しい言葉をなんか使うな、
あのピシッとした場
バカがバレちゃうぞ
ピシッとした場よ、ピシッとした場だから例えばもともとスザクの巫女がいて七星子が集まって、まあ、紹介します、スザクの巫女ですだったら多分最初からこの敬意を表した、多分態度を取るじゃん。
そうだね、
けども第1話から普通の兄ちゃんと、
兄ちゃんと、
普通の兄ちゃんと、まあ子供
はいはい、そうだね、
で出会ってるから、
子供だからね、
そう、出会ってるからそのまんまずっと来てるじゃん、で なんだお前スザクの巫女に何のか的な感じだったじゃん。そうだね、だからその改めてそういうことを言う場がなかったじゃん。ね、この時初めて、
はいはいはい、
スザク、七星子の玉褒めとしてスザクの巫女を、あそこね、
受け取り
500万回ぐらい見ちゃうんだよねでまあね、ここにね、とんでもない火の攻撃、そう、タスキも登場します。そう
ここもかっこいいんだよ、みんな聞いて知ってる
そうね、ここもかっこいいよね、
そうよ。
でまあね、スザク、七星子のみんながね集合します。
はい、
で友がね、ほら、今まで友に術をかけられて、砂漠なのに砂漠じゃないみたいな術かけられてたじゃん。
そうだね、サイロー国だと思わされてたからね。
思わされてたからね。で友が死んだことで術が解けたんで、まあ、みんなねこう集まってきたんだけども、でスボシは、まあ、アミボシをね、まあ、お兄ちゃんを連れて退散します。
ちっちゃい声で尊いって言った。尊い、尊い、もう一回言った、
尊い、楽しい、尊いよね、
ね、尊いをじゃあググってくださいね、はい、尊いって意味しか出てこないと思うけど。
そしてですね、宮家たちはね、みんなで師匠の家に行きます、はい、玉褒めの師匠ですね、
本当ですね、
で師匠はですね、昔旅をしていて、 まあ、宮家たちのいたね江南国にも行ったことがあるんですね、
うんうん、
でその時に玉込に出会って、うんまあ、格闘とか学問とかを教えてくれていたんですね、
うんうんうんうん、
でもそんな話をしてねみんなでワイワイワイワイしていたんですけれども、うんうんこれね、師匠とね玉込だけがねちょっと森のね外れたところで2人だけでね険しい顔で話をしているんですね。でそこへね宮家が登場でこの時はもう師匠いないんだけど玉込とね宮家2人きりで、うんうんね、何話してたのみたいな言うんだけど黙ってね抱きしめてキス。
え、オス喋ってない。もう今対面で会うことによって全てを今動きのリアクションで私に今のそのポーズ今詳しく説明してやろうか。ほとほりの中の人のポーズ取った
そうだね、
褒めるの。
そう思えばそうだね。私
もちょっと忘れるなよ。
忘れてた。
忘れるなよ。
これ小安さんであって小安さんじゃないじゃん。
そうだね。うんうん、
もうそう、そう、それでなんだそう抱きしめてキスするんだね。
うん、うん、
まあここ自体もすごいエモいんだよね。
そうだね、エモいね。
なんかやっぱり改めて思ったんだけど、玉褒めと宮家ってすごい身長差あるじゃん。
あるね、あるね。うん、
うん、で今回のキスもそうだけど、うん、こう宮家が見上げてて、で玉褒めが覆いかぶさるようにキスしてるじゃん。
うん、
そのなんつうのかな。
はいはいはい、
圧、
あ、うんね、上から
の上からの圧
っていうね、
もうなんか
そうね、あれは確かに お茶の間、
そう
ちょっとざわはでもキュンキュンポイントみたい
な、
うっとりうっとりうっとりタイム、お茶の間うっとりタイム。
で宮家もうっとり、私たちもうっとりしているんだけれども、うん、この時ね玉褒めがこれで最後だと、
渾身の CV 緑化されちゃうんですか。
俺はもうこれ以上お前を愛してやれない、俺とのことは忘れてくれとさよならを言われてしまうんですね。もう衝撃的、
うん、情緒不安定じゃねっていう。
本当そうなの
よ。情緒が不安定すぎない。
宮家も、うん、お茶の間の我々も、うん、マジで意味が分かんない。
分かんないです。もうわけわかんない。またかっていう。
そうただここからですね、
はい、
もう怒涛の冷たい玉褒めラッシュが来るんですね。
辛いやつじゃん。
辛いんだけど野田はざわわしちゃう
の。あ、ギラ平気だった。私そこだとほら幼少期、ほら、
ね、
ここ二人分かる、分かる、
分かる、
元を分かつところですよね。そうわ、そのまま、お、なんだこの新感覚のときめきはみたいななんか感じで、私ただただただ辛い、なんか共感性、 今風の言葉で言ったらこれはきっと共感性の辛いやつって。
そうそう
そう、あ、チャンネルを一回だけ変えたい、でも見逃せない、辛いみたいな。
だから宮家が辛く切なくなればなるほど私はもう湧き出ちゃうの。
鼻開いちゃう。
鼻がブワーなっちゃうのよ。
後ろの多分スザクのなんか炎が燃え盛っちゃう。ゴウッつって言ってなっちゃう。
宮家の元を離れたね玉褒めはですね、はいはいはい、再び師匠の元に行きます、う
んうんうん、
で宮家とお別れをしましたっていう報告をするんですね。で師匠が辛いだろうけどお互いのためだと、うん、どれだけ愛し合ってもお前たちは結ばれない、それが宿命だってこれ言われるんだ。
あれ辛い辛いって言いながら口角が上がって、
私の色ビオランテみたいだったでしょ
で、ね、はい、気になる人はググりまし
ょう、ね、検索してみて。
そう、はいはいはい、
はいね。で一方宮家はというとですね、チチリと話してるんですね、狐、うんうん、の仮面のチチリと話しています。
はい、
でチチリがこの時にですね大きな鏡を取り出してこれを見てみなって言うんだね、宮家に、
はい、
うん、でここで映し出されたのはなんと皇帝陛下ほとほり様で、まあ、チチリのねこれ術で遠く離れたほとほりとねこうお話ができるんだね。で、まあ、今まであったこといろいろ報告するんだね、うんうん、とほとほりが大丈夫かと、無理してないかって、ね、あのうちの国のね江南国の行く末もだけど、でも何よりも玉褒めと幸せになるためにあまり無理をするなって言われるんだね。
ほ
とほり
ほほり
で自分はそばで守ってやれない代わりにいつも祈っているからなと、離れていても土着そ優しいほとほり様。だからまあ玉褒めにそんななんかねお別れしようって言われたことはほとほりはもちろん知らないし、ね、この時宮家も言わないから ね、
そうね、
うん、心配かけちゃいけないと思う。
つ
らいのよ、ただただつらいの、ここ
切ない、
うんうん、場面は変わりまして開花の父と母、うん、ここにね、うん、村人が駆け込んできまして、あんたんとこの息子が傷だらけで倒れてる、
ミキさん、
あ、そう、ミキさんが、ね、入ってくるんだね、ここで
中の人
金役でね入ってくるんだね、
中の生産の役者さんの話してる、
うん、で、ね、離れたところでね弟の素星がね、兄貴は優しいから戦いは似合わないと、
上田さん
泣いてさよならするんだね、
号泣。うん、本編では掘り下げられてないけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
ここの兄弟がいかにどういう絆っていうか、もう本当お互いを思いや
で、やっぱさ、ここのさ上田さんのさ、
はい、
お芝居がさまた最高なんだよね。なんてどっからそんな切ない声出してんのかなと思って。
友人上田、漢字名義の頃です。
漢字名義の頃ここだけでマジで泣いちゃうからね。で、一歩その頃ですね、はい、スボシがですね、友を殺したことを中子に報告されて知るゆいちゃん。えって仲間同士じゃないのみたいな、ね、でそこで不安になってるゆいちゃんに、あなたを愛していますと言ってキスをする中子。
怖い。
でも怖いんだけど、うん、その様子を外で聞いているソイ、
切ない。
もうだからその時のね、ソイの表情はもうね、
女の子、
ただの女の子なのよ。
普通の女の子、なんか好きな人が、
あ、そう、
彼女いてっていう、
そう、
全女子共感の、
全女子共感よ、うん。まあ、そんな寂しそうにねしているソイに声をかけてくる新しい青龍七星子みぼし。
くそくそ。
まあね、みぼしっていうのはね、基本的には座禅を組んだ状態でちょっと宙に浮いてるんだね。そんなスキンヘッドの子供。
不気味。
不気味でし
ょ。どういうこと、
ね、
子供なのに違う。
そう。
そうじゃない。
そうじゃない。違う違う。
そうじゃ。
そうじゃない。
歌わない。
そう。で、そして一方その頃ね、まあ、宮家ですけれども、玉褒めはですね、師匠のところに引き取られた娘シーファンっていうね、
うん、
めちゃめちゃ美人のお姉ちゃん、
かわいい、
うん、これとね親しく話してる
も
んね。
前見るはこのキャラデザ大好きです。
わかる。すっごいかわいいよね。
すっごいかわいいよね、うん、
この三つ編みを
かわいいかわいいね、
くるんってやってる、
そうそう、輪っかにちょっとしてる
感じも
すごいかわいいよね。
すっごいかわいい、
衣装かわいい、
すっごいかわいい、
すっごいかわいい、
あれはねちょっと刺さる。
やっぱりこれやっぱ原作からそうだけど、
うんうん、
やっぱ凝ってるよね、
凝って
細部までね。
で、まあ、このねめちゃくちゃ美人のお姉ちゃんシーファンちゃんと、うんうん、もうね見せつけるかのように玉褒めはね親しくするんだね。でね、このシーファンちゃんがね宮川をねいじめるんだな、これがね。
うん、
女子
だよね、
女の
意地悪だよね、
女しか分かんない女の意地悪の仕方なんだよ。
だよね。
でね、夕方になりまして、うんうん、宮川はねシーファンちゃんと2人でね夕飯作りをしています、
うんうんうん、
そんな中宮川がね遠くの山にある建物が気になるんですね。するとシーファンがとある伝説を教えてくれます。
これ
あそこに塔があるでしょと、
うん
うん、で日が沈むと同時にその塔の上で唇を重ねた男女は何があっても離れることはないと。
把握、
あ、把握、あ、うん、もうビンビン来てる、
わかる。
で、ね、でもそこはね今立ち入り禁止なんですよと。妖怪が現れて何人も死んでるんですよ。
あ、把握、
把握、もうわかるでしょ、
もうわかる、わかる、みんなわかるでしょ、把握、うんうん。
でそんなね、なんかこうわちゃわちゃやってるそんな様子を遠くから見ている玉褒めで、そんな玉褒めを切なそうに見つめるお師匠の奥さん。
あら、
私この時の玉褒めの顔がすっごい好きなんだよね。
でしょうね、う
ん、やっぱりさ、その事情があって、
うんうんうん、
宮家とお別れしなきゃいけないわけじゃん、うん、でもすごい好きなわけじゃん、
うんうんうん、
冷たくしてるわけじゃん、でも宮家が気になっちゃうわけじゃん、うんうん、夕飯作りしてるのを遠くからバレないようにこう木に寄りかかって見てるんだけど、もう愛おしさが溢れ出ちゃって
る、ね、
でも切ないのよ、
ね、
あれ見た時に自分の知らないところで自分のことを愛おしそうに見つめてる人がいるわけじゃん、彼氏がよ。
いいな、
いいなって、純粋にさ、なんか単純にいいなって思うじゃん。
いいな、
自分の彼氏がそんなになんかこう愛おしそうに自分を見つめて、
お願いだから誰かその様録画しといてほしい、
ね、
うん、いいな、
羨ましい、
いいな。
そしてですね、ここで、
うん、
90年前お師匠さんと奥さんは白虎七星子だったことがここで発覚します。
やばいやばい。
お師匠さんの名はトカキ、奥さんはスバル。
かわいい、
めっちゃかわいい、
めっちゃかわいい、あとめっちゃかっこいい、
かっこいい。そして白虎の新座法ね、これ求めてましたから、
うん、
みんな、
うんうんうんうん、
で同じ七星子の
タタラ
タタラが持っているのよ。
すごい言われちゃった、ごめんごめんなさいね、あの
タタラよ、
みんな説明しとく、説明しとく、あの野田さん今タタラしか言わないから
ダメ、タタラ
説明しとくけど、あの野田さんは ヤッコ七星子のタタラのことが大好きです。
大好きです。
大好きです。
いやもちろん原作を読んでいて、はいはいはい、うん、もちろん私はずっと玉褒め一筋ですよ、うんうん、ずっとここまで一筋だ。そうだよね、うんうん、そうだけどここでタタラが登場した時に、うん、あれ何やだってなっちゃったのよって
わかる
でしょ。
わかる、うん、タスキ一筋だよ来てるんだけど、うんうん、私も一回だからここで、うん、もう一つの性癖が私にプラスされたわけよね。たつきは三白眼、うん、関西弁、うん、やえば、
やえば、うんうん、かわいい。
ここで褐色というのがあって、私はわかります。タタラもそうだけど、私は十日に
そうなのよね。
私は十日 に
でまたさ、なんだろう、朱雀七星子ってさ全体的にさ若いじゃん。
そうだね、
青年、
うん、あ、そうそう、みんなね若いんだよね。そうそう、青年少年少女だからね。
でやっぱさ、白虎七星子ってさ、
うん、
大人なのよ。
大人、大人、そうなの。アダルトなの。
そう、アダルトなの、うん、だからなんか色気がすごいんだよね。
わかる。
だからね、ここに引っかかっちゃうのよ、どうしても。
わ、
ね、
かりみ、
わかりみなの。
ずっとちょっとその話したいけど、進
む。そうなの。だまあね、同じね、白虎七星子の、うん、まあ、タタラがね、新座法を持っているっていうね、うん、
情報が手に入りましたね。
うん、で一方その頃ね、シーファンちゃんとミヤカが作った料理出来上がりました、
うん、
でシーファンちゃんの作ったね料理はもう、それはそれはもうめちゃめちゃ美味しそうです。
あら、女子力、
女子力の塊、
うんうん、
で宮川の作ったものというのはね、それはそれは残念な感じです。
すごい
パッと見さ、最初に宮川持ってきた料理もう、うん、どう見ても焦げ焦げでまずそうなのね。
そうだね、
うん、だけどそのなんだ、食堂っていうかさ、食卓に来たみんなは、
う、
ね、
うん、
最初ね、あ、これ異世界の食べ物みたいな感じで喜んでんだよね。
かわいい。でもそういうの好き。
そう、焦げてるけど、あ、きっと異世界ではこういう食べ物なのかなって。
盛り付けからして違うねみたいな。
違うねみたいな感じで喜んでんだよね。
うんうんうん、興味津々なんだよね。
そうそう。そうで、まあね、みんなは一口食べるんだけども、箸を落とすんだね。どんな味だったのかなってもう想像がつかない。ちょっと焦げてるとかちょっとしょっぱいとかのレベルじゃないわけじゃん、ね、
もう苦いみたいな感じ。それぞれのリアクション大好き、
ね、かわいいんだよ、うん、でね、玉褒めはですね、これはまずいと、食えたもんじゃない、豚の餌の方がマシだっていうんだね。
あつら、うん、
もうショックを受けるんです、宮川、
うん、私はショック受けて落ちるので、うん、あなたは
でもさ、それってさ、でも分かってるからうふってなれるんだ。
そうそうそうそう、こうね、神の視点で見てるからね。
そう、神の視点
で見てるからね。
私たちはね、うん、でもこれ実際宮家の立場で言われてたんだとしたら喧嘩です。
どうし、何っつって
なんかイライラしてんのみたいなさ、うんうんうん、そう、当たるのおかしくないみたいな。
いや、うちらも気分悪いんだけど、そんなん聞いてみたい なんか
今からご飯食べるのにそれないよね
みた
いな。
ちょっと頭冷やしてきなよ、あとちょっと話聞かせろやみたいな
感じになる。でもね、宮家はその場からいなくなってしまうんですね、
うん
うん、で宮家がいなくなった瞬間、宮家の作ったものをね全部よこせと言って、全て平らげる玉褒め、顔が紫色です。まあ、案の定玉褒めはですね、宮家の料理を全部平らげたので自分の部屋でね、腹が痛いと言って一人大騒ぎしています。痛い痛い痛いっつってね、
でしょうな、
腹が痛いって言って、
でしょうな、
でしょうなって、うん、でそんな玉褒めにね、まあ、シーファンちゃんが薬を持ってくるんですね。
あ、
で、お師匠さんに、お師匠さんにですね、
うんうんうん、
彼女のことを忘れさせてくれと頼まれましたと言ってくるんだ。そして私は構いません。シーファンはね、玉褒めにちょっと気があるんだね。
仕掛けてきたやん。
仕掛け
こうやって
何やってんだ
ちょっとなんて声出してんだ
あのね、コロナの後遺症で、
ね、
声出ないの
あのチキチキモーレース
になっちゃう、どうしてもね。そう、
うんうん、
そしてね、玉褒めはね、シーファンの肩に手を置き、ゆっくりとね唇を重ねようとします。そしてそう、それを見てしまったミヤカ
いるよね。
それを読んでいる兄ケイスケの友人哲也、トレンディードラマだな、
本当だな、
おちゃらけてるんだけれども、こういうのがいいよ、こういうのが、人が死んだりするのはと、
哲也ももうこの本の虜です。
そして新幹線は目的地の盛岡へ到着。なんか用事があって、
こう喋らないで
寝ちゃった。そう、なんか用事があって宮川が玉褒めの元に来たら、玉褒めはシーファンちゃんともう
中、あれ
中目前、ね、宮川っつってね、 もうふわってなった。
お茶の間、お茶の間風。
この流れ大好きなのよ。
好きそう。
こういう流れ。
好きだろうね。
うん。辛い私っていうのをやりたいの。
辛い、辛い私、私辛い。あ、いい、いい、いい。
あ、まあこれがね、41章でしたね。
はいはいはい。
うんうんうん。まあ続きまして、
はい。
第42章、越えられぬ壁。何の壁やねん。新幹線がね目的地の盛岡に到着した圭介と哲也なんですけれども、うん、急いでねタクシーに乗り込みます、
うんうん、
で岩手県警に向かうんですね、まあ、何をしようとしているのかなっていう感じなんですけども、
うんうん、
で前回ねほら、キスをしようとする2人を目撃した宮家なんだけれども、うん、ごめんなさいっつってね、その場からねシンファンが逃げるんだね。
なんかこれも私ね大人になってから意味がわかる、うん、すごくあの、うん、意味っていうか
そうそう
そうあの女としてうわーっていう、
そう
なんかうわ
なんなんか
引っかかりますわっていう、
うん、えなんで被害者ぶったのって思う。
そうそうそう、えなんかここでなんかごめんなさいって言って逃げるのずっこくねみたいな、ね、
そう
なんかうわーって言って、って
そう、
うわー女だねーっていう
感じじゃん、
う
ん、
近所のおばさん
でもね2人きりになった宮家と玉骨、
うんうんうんうん、
で宮家はですね外を指差し、うんうん、あそこの塔に日が沈む前に来てほしいと、うん、来なかったらもう玉骨のことは諦めるからと言って一人塔へと向かうんですね。
魔物がうじゃうじゃ出るあの塔へ、ほらほらほら思った通り把握した通り、
そうよ、うん、で場面は変わり本の外、
うん
うん、岩手県警の前でタクシーの運転手と話している、友人哲也ですね、
うんうんうん、で圭介町ね、
うん、そうで兄圭介は警察署の中で大正時代の殺人事件についてこれ聞きに来てるのね。
あ、なるほどね、
岩手県警に、
うんうん、
でこれは以前話した、詩人展示書のね翻訳した奥田さん、
うんうんうんうん、
奥田さんが娘を殺害したっていうこの事件、はいはいはい、大正時代の事件ですね。
奥田滝子の父だね、
うん、そう、この事件をね、まあ、調べに警察署の中にいるんだけれども、うんうんうんうん、まあ圭介がなかなか出てこないから、まあ、友人哲也はね運転手さんと、まあ、世間話をしてるんですね。
コミュ力高い、
うん、するとそこへね、逃げてくる圭介、
え
運転手さんと哲也ね逃げろって言ってタクシーに急いで逃げ込みます。
人生で一度は行ってみたいです
ね。図書館から、まあ、持ち出し禁止の本を持ってきちゃったことがこれバレてるの、ね、
あれまあ、
うん、それがバレたんでやべっつって逃げてくるのね。でまた戻りまして本の中です。
はい、
宮家がいないけどどこ行ったって言ってね探すタスキなんですね。
かわいい。
で、玉褒めがですね、まあ、あそこの塔に行ったよってそっけなく答えるんですね、うん、でどうして急に宮家に冷たくしてるんだとタスキが怒ります。
かっこいい、
うん、でまあ2人でね騒いでいるとそこにねお師匠さんと、まあ、シーファンちゃんも来ます。で宮家があの塔へ向かったことを知ったお師匠がもう驚くんだね、うん、あそこは魔物がうじゃうじゃしているのに何であんなところに行ったんだと、
うんうん、
シーファンは自分が伝説の話をしたからだと謝るんだね。そう。
だからよ。
そうなんだよな。
だからよ。大人になってから分かる。
そう。
なんかね、
うん、
いちいちなんか、
そうなの。
ずり。
ね。
女の子ってこうだと思う。
そう。
うん、
なんか、こう、はっきり意地悪してるわけでもないんだけど、うん、このなんか女特有の、なんか被害者ぶった嫌な一面。うんじゃんこれって、
うん、ずるいとこだね。
ずるいじゃん、
うん、あ分かる分かるっていう人と、うん、ちょっと全然申し訳ないけどあれピンとこないなっていう、すごく分かれると思う。
分かれると思うよ、うん、
でもねそうなのよ。
そうなの
これねすっごい些細だけど
そう
すげえ細かい、ね
うん、そうそうそう。だから例えばここに一人気の強い女がいたとして
そうね、
うんあんたが言ったからじゃないのとか、
うんうんうんうん、
これで攻めた時に悪者になるのってそのキャラクターなのよ、
ね、
その気の強い女、
うん、そうそうそう
私別に決してそういうつもりで言ったんじゃないんですみたいな
感じになると、ね、かわいそうな感じになるからね。
そんな攻めることないじゃんになるんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
もうやめろみたいな
感じになるのよ。そういるんだよキャラっていうかあの現実にいるのよ。
いるいるいるいる。
そう
だからそれをこの、 あのお話の中で作品の中でキャラクターに落とし込む渡先生
天才
すっご
すっごまんまとイライラするから、
ねうん、
女は
そうそうそうそう、
うんうん、
うわーっていう
なるから ね、
うんね
うん、そう、ここでですねなぜ玉褒めが宮家に冷たい態度を取っていたかっていうのが分かるんですね、
うんうんうん
宮家を助けに行こうとする玉褒めをお師匠がねお前は行くなと言って引き止めます、うん、巫女と七星子は絶対に結ばれない。神獣を呼び出せば巫女の役目は終わり元の世界に戻っていく。必ず離れ離れになる。
つら
この世界の人間にするその願いだけは真珠は叶えてくれなかった。そう教えただろう だこれを言われていたから玉褒めは、まあ、宮から離れようとしてたのね。
お茶の間
なんかさ
お茶の間タイム、
なんとなくそんな感じかなっていう雰囲気はさ、うん、冒頭からしてたじゃん。
してた、
うん、だけどさこのお師匠のセリフで、うん、そういう二人がいたんだよっていう前例が出てくるじゃんここで。あじゃあ無理なんだなって思っちゃうじゃん、ね、やっぱりさ、ね、あそうなんだって。まあね、でお師匠はねここで続けています。二、
うん、
人ともズタズタになっちまうんだと。これ以上愛し合って手遅れになる前にこの瞬間玉褒めがかぶせるようにもう手遅れだよそう言って駆け出していく。
いいよ思うぞも喋りな。
いやでもねここはね泣けるのよ。
単純
に泣けるの。
そうだね、
かっこいいとかじゃなくて、うんうん、もう手遅れになる前にもう手遅れだよって言った時のあの表情ね、切なさ愛おしさがもう全面に出た、うん、
それでも
そう
愛して
そうそれでも俺は都を迎えに行くっていう、うん、あの意志、
俺が全身全霊をかけて
守ってやるあそこねマジで泣いた。
ズタズタになっちゃう。ズタズタになった2人見てきた人やん。
そう
人の言うことやん、
ね、場面は変わりまして現実世界、うん、本の外です。本の外ですね、
うんうん、
岩手の大きな図書館にタクシーで来た圭介と哲也、
うん
うん、大きな、ね、図書館なら昔の新聞を見て事件のことが読めるかなと思ったんですね。
ありますな、
うんうん、でももう閉まってるんですね、
うんうん
うんうん、でするとですねタクシーの運転手さんがあんたの妹さんのためだって言って、図書館に勤めている友人に電話してくれるんですね。
か
っこいいの。
かっけ。
でこれなぜかというと圭介が、まあ、警察にいる間にね哲也は運転手さんに、まあ、どうせ信じてもらえないだろうなと思いながらも転置所の話をね全部してたんだね。でそれをね信じてくれた最高の運転手さん、これめっちゃかっこいいんだよねここの運転手さん。
こんなの
ね
好きな展開じゃん。
そう、わ、来た来た来たってなる展開なのよここ。
手を貸すぜみたいな人なのよしっかり捕まってな飛ばすぜみたいな
めっちゃかっこいいんだよ。まあね、また場面は変わりまして、
うんうんうん、
宮川の元へ急ぐ玉褒め、
うん、
宮川の元に玉褒め向かっているんだけれども、うん、その頃ね宮川はですね塔の上から青龍一行を発見してしまうんですね。
は
うん、もう嫌な予感しかしないんですよ。
はい、そうです。
そしてその通りです。
はい、その通りです、
うんうん、そしてまたまた、場面は本の外へと戻ります、うん、兄圭介たちですね、運転手さんと、図書館にお勤めのこれ小西さん、ね
うんうんうん、
4人でみんなでですね大正12年の4月奥田栄之助の事件の記事を読んでこれ当時の住所ね、
ああなるほどね、
探すんだね、うん、今だいたいどこら辺だろうっていう、うんうんうん、探すんだけどもこの運転手さんとこの運転手さんの友人小西さんのねこの協力する感じがね最高なんだよね。
これアニオリだからね。
そうここアニメオリジナルなんです。すごいね、
わかるわかる。
そしてですねまたまた本の中に戻りましてやっとね塔に到着した玉褒め、うん、でも宮川のねリボンが、まあ、ちょっとこの柱みたいなところに結ばれているだけで宮川の姿がありません。
は
あ、うん、まあ、まんまとね宮川は清流の後ね、ゆいちゃんの後追っていたんですね、うんうん、で心配して後を追ってきた朱雀のみんな、まあ、宮川がいないから宮川の気を追ってみようっていう話をこうしているところに、うんうんうん、お師匠さんたちが焦ってくるんですね。どうやら、白虎の新座法を守っていたタタラが連れ去らわれたっていう話なんですね。でそのタタラはというとですね清流のもと鎖でつながれているんだね。タタラ
あーすげー、今ここ今すげー色か野田さんの色か、すげー
野田のビオランテ咲いちゃった
むせ返るよ早くそのビオランテ一回閉じて
ビオレこれも他作品だけど
劇場版やないか一応説明しとくね、うん、あの美少女戦士セーラームーンある劇場版です、うんう
んはい、劇場版の敵のねあの花の
やつ、ね、お花のやつですね、
はい、そう色気ムンムンのイケメンが両手鎖につながれて吊り下がられてんのよ。
胸元はだけてエキゾチック
エキゾチックジャパン
黙れ
いやここはやっぱ大興奮よ。
大興奮。あとやっぱりそのやっぱね、うん、新たなその二次元のよ、二次元においての性癖の始まり、
ね、
一つの性癖の扉が開いたの。
そうなの。
褐色
そう、
ね、砂漠の国の褐色黒髪エキゾチックイケメン。
そう私やっぱりタタラと まあまあガンガン出して申し訳ないけど、タタラと紅茶王子で私褐色という肌に
ハサムね、
そうハマったのよ。
わかるわ。
好き。
わかるわ。
今どこに行ったっけ私。あ、そう、それで。もうタタラのことで頭いっぱい
一回あのタタラに鼻開いてしまった私たち
清流のね、あとね、ゆうちゃんの後をつけていった宮川はですね、まんまとこれ中子に見つかってしまうんですね、うんうん、
よく見つかる、
うんうん、で新しいね、清流七星子、ちょっとふわふわ浮いてた坊主のね、うん、未亡子、この未亡子の術で声が出なくされてしまうんですね。
やっぱりやべえよ、やっぱりやべえよ、清流怖えよ、
うん、だからもう喋ることができないんだね。で、宮川の気を追って到着した朱雀のみんなとお師匠さんたち、うん、まあ、ここでいろいろお話しするんだけれども、ここでね、お師匠さんが玉褒めのね、まあ、子供の頃昔のあだ名がお化けちゃんだったんだよってことを暴露するんだね。
キュート、
うん、まあ、鬼の字が額に出るからお化けちゃんって言って、これいじめられてたんだね。すっごい可愛いんだよね、うん、もうだから私このあたりはもちろん大変なことになってる
んだ、ね、
うん、宮川も清流の元に行っちゃったし、新座法をさ、もう最後の新座法をの持つタタラも捕まってる、うん、 だね、うん、だけどももうなんかそうタタラは色っぽいし、お化けちゃん可愛いし切ないし、でもなんか
でもさ、やっぱここはさ、やっぱ玉褒め推しにはちょっと結構よしよしたまらない、
そうなのよ、
あれだよね、
そう、
わかるわ。
で、ケイスケたちはですね、あ、まあ、本の外ですね、現実世界、
うん、
ケイスケたちはですね、とある場所へと到着します。自分の娘を殺した場所、それがここ玄武道。そして宮川というとタタラのいる牢へとぶち込まれます。宮川に話しかけるタタラ、君は朱雀の巫女だろ、僕はタタラ白子七星子。
そしてそこへゆいちゃんも現れる。エンディングですね。あんなったのなーまー読んだらす湧きまくり湧きまくり
もうね、ダメなの、ここら辺ね、もう情緒不安定な
そうだね、
こっちが不安定な、
そうね、結果だからお茶の間も情緒不安定、うん、
でも全部タダラで一回持ってかれちゃってんだけど、うんうんうん、これあの戻ると、はい、あのまあ、だから奥田さんがね、娘さんを殺したその当時の場所に、うんうん、まあ、兄圭介たちが到着するじゃん、
はい、
するとここだって見上げると、それが玄武道っていう名になってるわけです。
うわ、
もうこ本当本来だったらタタラなしで、うん、ここでも
うーわーって
ゾワゾワってなるんだけど、
あ、来たーみたいな、
うわーってなるんだけど、うん、もうなんだけどもう、うん、タタラ
そうね
まあここでね、一旦ねちょっと整理をしていこうかなと思いまして、
ね、うんうん、
今まで出てきた詩人ですね、朱雀、清流、玄武、白子、
うん、
これ、ね、聞いてるだけだとめちゃめちゃごちゃごちゃして、
そうだね、
確かに
一斉に出てきたからね、
そう一斉に出てきちゃったし、なんか白子の七星子の今お師匠さんたち出てきてるのに、
うんうんうん、
玄武の話みたいな感じで、
そうだ、ね、
何言ってなっちゃう、
同時進行でね、そう、ちょっと整理が必要だね、
そう、うん、で、朱雀、これはもちろん、主人公宮川たちのいるこれチームですね、
うんうん、
で清流、ね、宮川の友達ゆいちゃんのいるチームです。で玄武、
うん、
これはね、宮川があの氷漬けにされた時あったじゃないですか、うんうんうん、塗り子の会のあたりですね、
うん、
の時に洞窟にいたこれ幽霊2人が玄武七星子、
うん、守ってましたね、
守ってました、うん、でこの時玄武の新座法っていうのはもう手に入れてます、
うん、そうですね、
北韓国で手に入れましたね、
はい、
うん、そして今は白子の話なんですね、
はい、
うん、でこれは今一緒にいるお師匠さんたち、そしてタタラが白子七星子で、で今から手に入れたいのがこの白子の新座法なんだね、
はい、
うん、だタタラがその新座法を守っているから、ここでタタラから新座法を受け取ったらもう詩人が呼び出せるって、
そうね、
で今こう瀬戸際なのよ、
ね、
ギリギリのやばいところ、うん
うんうん、ね、
うん、
一斉にこう一箇所にね、
そう
一つのものを目指してこ う, そ う, そ う,
そ
う
ギリギリなラインなのよ、だからこっからなのよ、ね、あのだから不思議勇気
ここからなの
いやマジな話こっからじゃん、
でもねそうなんだよね、
う
ん、またこのまあ起承転結っていうけど、うん、このやっぱ天なんだよね、またここがまた新たなこの 天皇。
そうなの。そう、まあ、これが、うん、不思議、で遊戯会ね、第41章、42章でしたね、
はい。
でも穏やかでいられるのはここまでなんです。正直なところ。
確かに、まあ、正直、うん、あでも確かに言われるとこっからちょっと、
う
ん、
そう、
まあ、いわゆるそのアニメとかね、うん、でいう鬱展開じゃないけれども、
そうだ、ね、
まあ、ちょっとシリアスなまた流れに、うん、こう今までのなんかこのハラハラワクワクとまたこう一味この
そう
こうなんか修羅場をこう重ねて、
そう
ちょっとまた、うん、あのハラハラドキドキっていう展開ですよね、うん、新たなね。
そうだからもうこっからはもう本当にバタバタバタバタっといろんなことが起きて、
そう、ね、
ここまでなのよ。タタラに湧いていられたのはここから
はもう、でも言っとく、次回、
う
ん、最大に野田さんが、
そうよ、
野田さんのそのビオランテが、
あの
光の 粒となって、うん、そう、
そうよ、
そうそうそう、ファーってこう天にこう、
ファーっていくのは
最高潮に行くシーンがありますから
次回なんだけど、
はい、うん、ということで、今回の不思議遊戯会は以上で終了。ありがとうございました。
タタラ、ありがとうございました。
次回のマブマブは、
はい、ってことで、うん、次回は
あ、スポティファイね、
スポティファイ限定のうん、ミュージックプラストークですね。
いやいや大丈夫、私が突っ込もうか、うん、肌声どうしただ
からさ、私スタジオで絶対に泣いちゃいけないタイプなの。
そうだね、もうこれ使い物になった
よ。
これもう、これもうアウトですね。
アウトよ、
完全なアウト、
アウトになる、
もう今日はダメですね
って帰ってって、うんうん、次呼ばれないやつ、
すいませんでした
ごめんなさいってなるやつ、
うん、なるやつね。
今だから、まあ、何とは言わないけど不思議遊戯会を先に撮ったの。
そうね、だから不思議遊戯会撮った鼻声わかるでしょ、
わかるでしょ、
わかるでしょ、
察して、うん、あ、それで、うん、あのミュージックプラストークは、まあ、あの2月のオベール会なんだけど、うん、不思議遊戯会を撮る前だったからおわいわいと楽しくね話してますよ。
ああ、
そいつは良かったですね、
うん、切れてるじゃん、泣きすぎて切れてるじゃん
泣きすぎて切れてるよって感じなんでね、よかったら聞いてください。
はい、